タッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
ナモタッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、ゆっくりしてください。リラックスしてね。はい、今本当にスラメラヤマジャパマダッターナって読んだばっかりで、それちょっと今日主題にしたいと思いますので、はい、岡さんも手術大丈夫なんですか？
あ、はい、大丈夫です。
大丈夫、
はい、
うん。東京でしたんですか？
あ、東京で、はい、大学病院にしました。ああ、ちょっと鼻とか噛んだりするかもしれませんけど、
うん、ティッシュとかある？大丈夫、大丈夫、
はい、
はい、はい、もう自由にしてください。 はい。もう何やかんや言って、あと、京都を一回で、あれなんだけど。で、ちょっとね、だから、今年のまとめをしたいと思うんですよ。で、なんていうかな。別に今年の始まった時にこういうことをやろうって別に計画立ててるわけじゃ全然ないんだけど、自然な形でね、次から次へと問題点が出て、今日話をして、でその後みんなでお茶飲んで話し合って、でそれからしばらく、まあ、みんな帰ってからいろいろメールが来たりね、私がいろんな人に会ったり本読んだりで、誰かが本読んだのの報告が来て、それが我々の問題意識と同じでシンクロしてっていうね、そんな感じでどんどん進んでいって、でこれは本当にもう展開させるがままにさせているんでね、だから今年はこういうことしようなんて思ってるわけじゃないんだけども、自然な形で、物事が展開して、でそれでかなりね、いろんなことがはっきりしてきたと思うんですよ。でそれでそれもかなりその6月ぐらいにね、地雷原って、まあ、私が読んだようなところも通ったし、ね、いろんな際どいところを通ってきて、でちょっとね、問題の本質とはそう関係ないんだけれども、ちょっと非常に大きなネックになる問題が2つあって、これをちょっと今日は言って、でそれで、問題の本質ね、本質というのはだから、まあ、今日は今接心の真っ最中だから、またサーティとかね、そういうことについて、ちょっと整理し直して、でそれが多分質疑応答のね、話になると思いますけどね。それちょっとこのネックになっている問題2つ、これちょっといわゆるヤブヘビってあるじゃないですか。ね、ヤブヘビで。ヤブをつついたらヘビが出てくるっていうね。で、ちょっとね、二つのヤブを今日つつきます。で、かなりヘビが出るのは分かってんだけども、ちょっとね、で、私が、ちょっともう、再来週ぐらいから留守にしちゃうんで、ちょっとね、私は日本出る前にこのヤブだけはきちんと整理しておきたいんですよ。で、この二つのヤブを整理しておけば、また、来年ね、新しくスタートできるし、でそれで、まあ、ちょっと2ヶ月半ちょっと空いちゃうけども、その間ね、ぜひもう一回温め直してください。で私のポッドキャスト全部、公開してあるから、だし、まあ、いろいろ、もう一回聞いたり、いろいろね、瞑想したりして、で皆さんの中でじっくりと練り直してね、でそれでまた新しく来年スタートしたいと思うんですけども、ただその前にこの2つの問題だけを、きれいにしておかないと、どうも、まあ、本質的な問題じゃないんだけども、ただ非常に何ていうかな、誰来た、あら珍しい人が来た、珍しい人が来た、あらあらあら、お久しぶり。うん。また質問の期間あるよ。また質問して。一番奥に、うん、行ってください。大丈夫ね。
大丈夫です。
うん、はい。はい。で、このね、ことですね。はい。まあ、この2つに関してもうすでにメールでお知らせしてあるから、大体何のことか分かるかと思うんですけども、まあ、これはちょっと待ってね。でその前にもう一回、予定とかなんかだけを、ね、言っておきますと、もうこれもメールで知らせましたけども、最終的にね、チケットが確定して、なかなかね、台北経由のが取れなくて、焦ったんだけど、まあ、最終的に取れて、ね、で台北経由で11月の5日の木曜日に出発して、台北で一泊してからデリーへ向かうような感じでね、それで、 デリー着いてすぐに、金土とあのデリーで、短い瞑想会をやって、あの、まあ、これはデリーにいるインド人相手ですけど、まあ、インド人というか、まあまあ、いろんな人が来ますけど、でその後、すぐにディアパークっていうところへ行って、今あのヒマチャルパラでしょうね、これはいつも行ってますから、まあ、あのホームページも紹介してますからね、あのぜひご覧になってください。でそこで、1ヶ月弱いて、で3回ぐらいリトリートなんか計画してるみたいなんでね、あのそこで、リトリートをやって、でそれで、12月になったら、移動して、12月の上旬に、サンカサっていうとこの近くに、まあ、サンカサっていうのはあの ブッダの8つの聖地の、ね、一つで、まあ、大岡さんご存知のようにあのブッダが、お悟りを開いて 1,2 年後かな、あの亡くなられたマヤ夫人ですね、実のお母さん天界にいらっしゃるね、あのその方に会いに行かれて、でアビダンマを3ヶ月間ブッとして講義して、それで、戻られた。でその場所はサンカサ、八大聖地の一つですけども、その中心、それを中心として釈迦族の人たちがたくさん住んでいらして、でそれで、あのその釈迦族の人たちが今ね仏教再興運動というものをやっていて、で釈迦族だから当然お釈迦様と一緒にあの仏教徒になったんだけども、でその後あのインドで仏教が失われた時点でね非常にひどい目に遭ってきて、でだけどももう一回、最近になって仏教徒に戻ろうっていうねあの運動を非常に強く展開していて、でそれで、今まではねあの仏教の教えを勉強するっていうことがずっとやってたんだけども、で去年ぐらいから、瞑想を、ね、し始めて、私とかあとチベットのミンギュール・リンポチェっていう人も私の後に行かれて、で私らがその釈迦族に仏教の瞑想をもう一回紹介するっていう、ね、仕事を今始まったばっかり でそれの、まあ、続きをね、やろうってこと でそれで12月の中旬に、デリーの方で多分大学を中心になると思いますけども、あとリトリートとか瞑想会をやって、それで12月の下旬に、ボンベイですね、今はムンバイって言ってますけども、その近くにあるなんかダルマレインセンターとかなんかいうところで、私もよく分かんないんだけど、あのに招待を受けていて、でそこで、まあ、10日ぐらいのリトリートをやって、それで、1月の上旬にインドから台湾に移って、それで台湾でまあ10日ぐらいやって1月半ばに戻ってきます。それだからあの1月の多分23、24ぐらいの週末ぐらいからね再スタートしたいと思っています。でだからそれに従って、池袋での新しい地球の会とか、あとこの5日間接心もあの、ね、またやりたいと思います。でも11月に接心やりたい人は一緒にインド行きましょう。あのディアパークに行けばできますし、ただ、ね、まあまあ、それはまあちょっといくらか早すぎるけど、あのあもうちょっと近すぎてちょっと無理かもしれないけど、ちょっとねあのこの間もあの関口さんなんかと話してたんだけど、あの本田さんだとあの仏籍は行ってないでしょ。行ってないね。だからね、仏籍を巡る旅をね、みんなあの、ヒッポマンで あの仲間でできたらいいんじゃないかなと思って。まあ、ただそれはまだね、あの、ちょっと仏籍を回るというのはものすごい大変で、うん、ただ、なんていうかな、あの、グループだと、あの、なんか、車をレンタルしちゃえばね、が結構楽で行けるから、まあ、ちょっとね、夢みたいなことだけども。いつかしたいなと思ってますけどね。で、まあ、だから私が元行くのはあのもう仏籍の一つであるサンカサというところ行きますから、どんどんどんどんコネクションできてきますから、あのもっと楽にねできるようになると思います。まあ、それはまあ皆さん次第ですけどね はい、それで、そんなもんですね。でそれが、インドと台湾の話で、だから、まあ、2ヶ月半ちょっと空いちゃいますけども、まあ、その間じっくりと、ね、やってみてください、ね、あじゃないとその話題もバーッと話してきてるから多分私の中でもあんまりきちんと整理ついてないし多分皆さんの中でも消化不良の部分が、ね、かなり多いはずなんですよ。だから大学だって1年に365日やってないじゃないですか、ね、やっぱり学期があって夏休みとか冬休みがあってじゃないとやっぱりその消化しきれないですからね。で私も前も言ってますから言ってますけどもインド行くとね頭の回転良くなるんですよねなんて非常にねなんかねインドって不思議な街で不思議な国で行っただけでなんか、まあ、インドそのものはスピリチュアルであるわけがないんだけど、まあ、古事記はいるわスリはいるわ、ねまあ、もうむしり取られるようなひどい目に遭うんだけどもそれでももうスピリチュアルの深さってすごいんだあれだけ俗っぽいんだけどもなんかすごいっていうね国でそういうところに行ってでインド人が目の前に止まっていてねそこで話すとちょっと普段の話とちょっとテンションが変わってで特に釈迦族の人たちなんかすごくて本当にもうもろにインド人なんだけどでこの間も100人ぐらいでリトリートやってね小学校の教室を借りてそれで今みたいにナモータッサーってやるとナモータッサーって本当にね地響きみたいになるんですよ。皆さんナモータッサーってなんかお行儀よく読んでるけど釈迦族の人はさすがにわーってねブッダンサラナンガチャーミーってねすごいなって本当にねあそうだったんだろうなってね、まあ、この間笹井修礼さんって人が来られて、ちょっとそういうようなねやってましたけどもね本当にその全然お上品じゃなくて、まあ、ものすごい力強いブッダンサラなんですね。あれを聞いたら、まあ、100人程度でもそうですけども今例えばティクナタハンさんみたいな人が行くと、何万人っていう人がバッと集まってそれでブッダンサラなんてやるから ものすごいんですよ。そのインドのスピリチュアルなパワーっていうのはね。だからちょっとはそれに触れることで私自身がなんかちょっと深めていきたいんでね。ちょっと、2ヶ月半、ちょっとお留守します。はい。で、それで、あとは、来週ですね、11月の1日に、池袋の金六司会館で、5階の第1、第2話室ですけども、そこで、最終の、新しい地球の会をね、やって、それで一応、今年は終わりにします。でこの新しい地球の会も、ね、2月に始めたんだけど2月に始めた頃はなんか新しい地球って言っても全然多分かなりリアリティと離れてたと思うんだけどもう今年も終わりになるともう国際政治の意識がもう完全に新しい地球じゃないですか、ね、なんていうかな今いわゆるのその核廃絶とかねそうあるいは環境問題とかそういうちょっと前だったらなんかまあそれは正しいけどもちょっと理想論すぎちゃってだからあんまり現実的ではなくてっていうようなねような問題が今ではガラッと雰囲気が変わってもう本当にその、それがもうその中心になってきているっていうね。だからそういう意味で、今は非常に新しい地球っていうのは全然、やっとなんか世界全体の動きとねうまくリンクっていうかシンクロねし始めてるような感じがして、で特にこの日本の政治って一番なんかちょっと世界から突拍子もなく外れてたなんかよくわけのわかんないものがようやくね8月30日を契機に世界全体の動きとうまくリンクし始めて、だからそういう意味でなんか全部シンクロし始めたなっていうね気がしているんですよ。これは多分私だけじゃなくて皆さんもね感じれてると思いますから、だから非常に 面白いね展開になるかなと思います。はい、それで、まあ、それが一応前振りで、それでね、今日はね、まあ、ちょっと最初にヤブを2つつつきます。でそれでその後で本題に入りたいと思いますね。で2つのヤブっていうのは何かって言ったらば、これも先週、この間数日前にね、メールでも出しましたけども、一つはドラッグですね。一つドラッグの問題、でもう一つが匿名の掲示板の問題ですね。まあ、ただこれは絡むんで絡むんでちょっと絡んだいろんな事件がいろいろあったんでね。でそれでまあはちょっと、まあ、私もこれは問題だって分かってたんだけど、なんていうかな、あえて別に、まあ、別にそれをあえてなんかこういう日曜日の話の話題にするほどのこともないやと思ってたんだけども、問題っていうのは向こうからやってくるっていうね、向こうからやってきて、それで問題を突きつけられるので、そうなったらやっぱ答えざるを得ないわけでね。でドラッグの問題というのはね、さっきも言いましたように、私はさっきスラメラやマジャパマダッターナベラマニシッカパダンサマディアミですね、これはもちろんスーラとメーラヤとマッチャっていうね、この3つの、お酒の名前ですね、お酒の種類を出して、それでパマダッターナ、ね、パマーダっていうのは法律ですよ、法律ね。でダッターナというのはその、基礎になるというか、その元になるもの、原因になるものですね。だから法律を呼び起こすようなもの、まあ、その例として、まあ、3つのお酒の種類を挙げてるんだけども、これはまあ2500年前のお酒だからあんまりリアルじゃなくて、それで、それをもうちょっとリアルに、読んでる見ていこうというのはもちろんティクナタハンさんでね。でティクナタハンさんが、この5番目の誤解をね、非常に現代風に、しているんですよ。でそれでこれちょっと最初にこれを読んで見ておきますね。まあ、英語はちょっと飛ばして、日本語だけ読むとね、これですよね、アンマインドフルコンサンプションってまず言ってますね。要するにマインドフルではないコンサンプション、何かを消化することですね。それによって起こされる、苦しみを認識する、そういう私は、健康と、それから肉体的な、肉体的な、そして精神的な健康と、そして私自身のために、から私の家族のために、そして私の社会のために、そういう健康をね、培っていくために、そういうアンマインドフルではない、逆のマインドフルなね、マインドフルに食べること、飲むこと、それから何かを消費することね、そういうことをすることを誓います、ね。だからもう概念をバーッと完全に広げちゃってるわけですよ。単に3つのお酒の名前を挙げてこういうものを取りませんって言ってるんじゃなくて、そのパマーダッターナね、法律の元になるものね、それをもっと一番大きく概念を広げて、法律の元になるようなものを全部取らないっていうような持ってきてるわけですね。そして、じゃあどういうものだけ取るかっていうと、私は心に、安らぎと健康と喜びを私の体の中に、そして私の意識の中に、生むようなものをね、それだけを取って、そしてそれは私の体とか心だけじゃなくて、集合的な意識、体あるいは意識、これはもう要するにみんなのってことですね、だから私の家族とか社会とかね、だからこれは単に私個人のじゃなくて、もう完全に概念が広がって、家族とか社会、 にとっての健康とか安らぎを考えて、取るものと取らないものを決めるってことですね。そして、じゃあまあそれは取るものであって、だから安らぎとか、健康を生むようなものを取るってことですね。で逆にじゃあ私はあるものを取らない決意をする。じゃあどういうものを取らない決意をするかというと、アルコールとか、それ以外のイントキシケントね、酔わせるものですね、とかあるいは、毒を含む、食べ物とかね、あるいはある種のテレビの番組とか、あるいは雑誌とか本とか、あるいは映画とか、あるいはある種の会話とかね。なんだからこれはもちろん暴力、非常に暴力に来たとか、あるいは非常にそのね、あの乱れのとかね、いろいろあると思いますけども、はい、ね、そういうものを取らない。だからもう完全に単にアルコールのレベルを超えちゃって、もうその本とかマガジンとか映画とかね、まで広げてるわけです。これは当然そうで、だって現代を、ね、日本を生きる、アメリカを生きる、ね、我々はもうそういうものにコンスタントに、触れているわけじゃないですか。だからなんていうかな、もうそういう中にもう毎日ね、朝先生が毎日毎日テレビつけてたらなんとなく麻痺してきちゃうわけですよ。だけども例えば朝先生が2ヶ月ぐらいどっかの山の中に入ってて全くあのそういうのに触れないでね、で久しぶりに帰ってきてテレビをつけたらショック受けるんですよ。あ、で久しぶりにハリウッド映画を見ると、なんでこんな人を殺すのってね、別に特別に暴力的な映画じゃなくてもやたらめったら人がお互いに殺し合ってるってね。でも我々もそれ慣れっこになっちゃったから何も感じないんだけども、時々あのそういうことをしばらく触れてないで久しぶりに見ると、私でもやっぱりびっくりしますもんね。あの、まあ、私もほとんど映画見てないけども、はい、それで、そういうものをね、撮らない、あれ見ないってことですね。そして、でそういうあの毒のようなものですねによって私の体と心がダメージを受けるのをよく認識して、そしてそれがあのなんていうかな、私の祖先ね、あるいは両親、あるいは社会、そしてあの将来の世代ですよに対して、裏切ることになるねことをあの、よく認識する。そしてそうすることによって、そういう暴力とか恐怖とか怒りとかあるいは混乱ね、それはまあ自分の中にもあるし社会の中にもあるしね、そういうものを、トランスフォームしていく、変えていく。どういうことによってかというと、あるべき消費の姿ですね、あるべき何を食べて何を食べてはいけないかね、ということを、することで変えていこう。で、まあ、ご存知のティガンタナさんはかなり強くあのベジタリアンの、ね、あのを、推奨してるんですよ。でそれは一つの理由は、まああのまあ、健康のためともあるんだけども、これは、まあ、あのベジタリアンを推あの運動をやってる人が誰でも言うように、肉を食べないことによってあのそれが地球全体にいいことだっていうね。でそれはなぜかって言ったらば、まあ、これもご存知のようにね、例えば牛一頭、育てるのにとてつもない量の穀物とかね、あれが必要なわけですよ。でそれでもって100グラムのビーフの肉を得る。だけどもその100グラムのビーフの、ね、牛肉を、得るよりか、さっさとその穀物をねに食べちゃった方がはるかに効率的だし、はるかに地球全体のその飢餓をね救える、そういう意味であのベジタリアンを進めている 運動って非常に強いですけども、あのそれと同じ考え方ですね、ティプナタンザンされているのはね。そして、そういうものが自分を変えていくこと、そして社会を変えていくのに、非常に、クルーシャル、あの鍵になってくるねということを、言ってますね。はい、それで、それでね、まあ、あのだからここはあのパマダッターナ、ね、法律の原因になるようなものを取らない、法律っていうのは要するにマインドフルの反対ですよね。マインドフルの反対にの状態になる。でそのマインドフルの反対の状態になる、あらゆるもの、まあ、普通の誤解文では3つのお酒の種類が上がってるんだけども、それをだから単なるアルコールっていうふうに、ね、誤解を取る人もいます。 5番目の、ね、解を、ああ要するにアルコール取らないことねっていうふうに取る人もいますけども、あのそれだけじゃなくてね、もっともっと広くそのマインドフルの反対の状態に人間を追い込むあらゆるものですね、それを取らないっていう意味にあの5番目の戒律を受け取っていこうっていう、ね、そういう解釈ですね。でそれは非常に真っ当で、っていうのはあのスーラ、メーラやマッジャーが一体 何なのかっていうことはそう大した問題じゃなくて、一番大事なパマダッターナですから、法律の原因になるもの、ね、で その原因になるもののただ例えを3つ挙げているだけであって、でそれは、まあ、あくまでも2500年前の例えであって、でそれはこの2009年のね、21世紀の我々にとってパマダッターナと一体何なのか、具体的に何なのかということを、考える必要があって、ね、だから私はもうアルコール飲んでないから誤解の5番目は守ってますとはそうは簡単には言えないで、ありとあらゆるチェックを、ね、していかなきゃいけないですね。でそれはそのなんていうかな、そのっていうのは、まあ、アルコールっていうのは確かに飲んで あの精神に直接関わってきますけども、だけどそれと同じように本だってね、雑誌だって映画だってあのテレビプログラムだって同じように我々の心にもまともに影響するじゃないですか。でそしてそれと同じようにあのアルコールが酔わせるように、我々を酔わせる、悪い方向へ連れていく、テレビの番組なり映画なりもう山ほどあるわけで、だから私はアルコール飲んでないからもう誤解5番目を守ってますとはね、そう簡単には言えないんですよ、ね、で それでだから、皆さんがそのマインドフルとマインドフルの状態っていうことをね、だんだんと分かってくるようになったらば、そうじゃないものを自然な形で離れていく。これはもうあの自分にとって良くないってことは感じるから。でそれもなんか、あもう絶対もう私はアルコール取りませんとかね、そういう形じゃなくて、要するにその自然な形でもう興味を失う、ね、ことなんです。だからそこら辺をきれいに、見ていかなきゃいけないんだけども。ただね、その、なんていうかな、あの、アルコールとかね、まあそういうものは、まあ確かに日本というのはアルコールにちょっと非常に寛大な国だから、あの難しいという面もあるけども、私そんなにアルコールの問題ってそんな大きいとは思ってないんですよ。あの、だからアルコール飲んでいいってことを言ってるわけじゃなくて、それはもう非常にはっきりしてるから、ね。で、もう一つ、さっきドラッグで言いましたけども、イリーガルなドラッグもね、私もそんなに心配はしてないんですよ。っていうのは、これもあの社会的なコンセンサスとして、まあ、これは法律違反、これ良くないってことを一応分かってるわけじゃないですか。で、それをやってる本人たちも分かってるわけですよ。ね。まあ、ノリピーの旦那に懲役2年の求刑が出ましたけどね。だから、本人たちも分かってて、 で見つからないようにやっていて、だけどもまあそれでもあのどうしても止まらない、どうしてもあのドラッグは切れない、でそのために犯罪を犯してしまうとかね、そういう面で非常に良くないってことは誰の目にも明らかなんだけども、でも問題としては非常に単純じゃないですか。要するにアディクションの問題だから、あのアディクションを、悪いと思っててでもやってしまう、だけど悪いと思っててでもやってしまうんだったらやっぱり最後はね大丈夫なんですよ。それはちょうど禁煙がなかなか難しい、ね、タバコ体に悪いと思っててもでもやめられない、また吸ってしまったってねでもやっていくうちにやっぱりこれ良くないからって言って、もう最後はね、よく禁煙できた人のよく言いますけれども、なんか自然な形でもう何も興味なくなっちゃったってね、そういうことになるんです。要するにもうダメだダメだダメだダメ、あでも吸ってしまった、まあ、ダメだってね、そういうことを繰り返していくと何かがね蓄積されて、ある一定条件になるともう終わり終わりってね。だから何が言いたいかというと、もうすでに悪いと思っているものはまあ、そこにあるのはちょっとアディクションのね問題があるだけで、問題としてはそんなに複雑じゃないわけですよ。で複雑なのがリーガルなドラッグですね、法律によって認められているドラッグで、これは問題が非常に複雑です。で なんていうかな、それを単純にね否定することはもちろんちょっと危ないわけですよ。で実際にこの間ある人からね返事が来て、まあ、それも紹介しましたけども、まあ、その人自身がうつで患ってね、で実際にその抗うつ剤によって非常に助けられた、ね、で彼女自身も、まあ、自分が別にこれによって問題解決できると思ってないけども、でも最低限のねとこ のフォローだけはこの薬によってしてもらったから、だからそれを簡単に否定するのはやっぱりちょっとってねっていうのがあって、まあそれはその通りでしょう、ね、だけどただなんていうかな、その薬っていうものに関して、まあ我々はちょっとあまりにもナイーブっていうのかな、これはもうありとあらゆるね研究がされてるし、いろんな記事が書かれているし、そんなに薬っていうのもとてつもないビジネスですからね、ものすごい額のお金が動く世界ですから、だから我々が単純になんていうかな人類がいてで人類を苦しめる何か悪があって、ね、でその悪を、やっつける薬を一生懸命みんなで開発して、でそして開発したその薬をみんなに配って、それでこの人類がこの苦しみから解放されるっていうね、そういうストーリーをまあ我々信じてきたわけじゃないですかね。である程度まあそうなんですよ、本当に純粋に一生懸命頑張ってる研究者とかそうなんだけども、ただまあこういうのはもうありとあらゆる新聞記事や雑誌やなんかでね報道されるけども、このビジネスっていうのはとんでもないビジネスでね、でよくサイドエフェクトって言いますよね、副作用って言って、それもちろんサイドエフェクトの、直訳ですけども、要するにサイドにエフェクトがある、要するに本筋のところでは効果があるんだけども、それとは別なところでちょっとそこに伴う副作用があるから気をつけなきゃいけないっていうね、まあでもそうは言ってもその本筋のところで病気が治るから、まあそれはサイドエフェクトをなるべく抑えながら使うべきだっていうようなことになるんですけども、だけどそうなんだけども本当にそうなのかっていうのがね非常に危ういっていうのは皆さんご存知のように、まあでも私も薬はもちろん専門家であるわけがないからそうなんだけども、だけど特にねこの心の問題を扱う薬っていうものに関してはちょっと私は非常に強い疑問を持たざるを得なくて、で一つの理由は何ていうのかな、あまりにも安易なわけですよね、まあ、昨日もいろいろ話しましたけども、 ね、ちょっと私がちょっと夜寝れない、あるいはちょっと不安である、ちょっと気分が沈む、ね、それをたった一錠の除草剤で解決できるんだってこんなに楽な話はないじゃないですか、ね、何の努力もなしに、何のさ、ちょっとマインドフルをやんなきゃとか、なんかさ、今からちょっと右足左足をやんなきゃとか、ちょっとお寺行ってちょっと5日間リトリートまでしてとかね、5日間のリトリートに比べてたった1錠の錠剤飲むの簡単すぎちゃうじゃないですか、ね、だけど人生ってそんなにそうはとめわやが下ろさないわけですよ、ね、もうどんな問題でも。だからその自分の中のそういう不安だとか夜寝れないとか、ちょっと気が沈むとか、ね、そういうものをたった一粒の錠剤で解決するようなあり方が正しいわけがないっていうのはね、ちょっとやっぱり押さえておく必要があると思うんですよ。だからといってね、当然医療的な治療としてそういう薬が必要だっていうことはもちろん認めるし、それを 全否定することなんかできるわけないし、ね、だけどもそこら辺をね、もう一回きちんと我々は整理する必要がある。でこれはまあちょっと後からの話に続きますけども、要するに我々が今ね、人類全体として非常につらい、生活をしていて、で何とかしてそこから逃れようとみんなが必死になっていて、でその、まあ後で話しますけども、その逃れるたった一つの、手段っていうものが、ね、まあ、これがまあ気づきとか何とか言ってもいいんですが、まあ、これはまあ後で説明しますけども であるわけですね。だけどもいかんせんこれがみんな分かってないから、あとは とにかくここで苦しむしかなくて、だけどあまりにも苦しいから、これ以外これを知らないからね、それ以外のありとあらゆるものにみんなしがみついてしまっているのが今の現状じゃないですか、ね、そしてその、それが、まあ、一番手っ取り早くはアルコールであったりね、あるいはエンターテインメントであったり、あるいは恋愛であったり、あるいはとにかく食べることであったりね、であるいはそしてもちろんドラッグであったり、でそしてイリーガルとリーガルなドラッグであったり、ね、だけどそのなんていうかな、特にね、今これをこのたった一つの手段である、気づきサティっていうものを学ぼうという我々はやっぱりそこで きっちりとね、なんていうかな、決心しておかないとやっぱまずいわけね。決心というのはどういうことかというと、やっぱりもうこれしかないよねっていうね。じゃないとちょっとね、不安があったりなんかして、ちょっとたった一錠の錠剤を飲んで解決するっていうことをやってしまうと、やっぱそこがね、鈍るんですよ、そこら辺の気持ちがね。だからやっぱり本当の問題の解決はもうここだけに、絞ろうっていうね、そういう決意をする必要が私はどうしてもあると思うのね。でそれ でなぜみんながこういうものに、手を出してしまうのかっていったら、非常に簡単な話で、結局これが分かんないから、たった一つの逃げ口っていうか、たった一つの、ものがね、それであるからこそ、この今ね、せっかくこの、お釈迦様から示されたたった一本の糸ですね、たった一本の入り口ですね、入り口っていうか出口っていうかね、それを勉強している我々はもうここだけに全て、絞っていった方がいいね。じゃないと、やっぱり他の手段もあるとかね、なんかなってしまうから。でそれでで特にね、瞑想っていうのは、これもメールに書きましたけども、人間の我々の意識そのものを直接扱うわけですよ。でそれがどれほど微妙で、どれほど微細で、どれほど何て言うかな、 ある意味脆くて、フラジャイルで、ね、デリケートで、ということはもう皆さんご存知のようじゃないですか。そして、例えば呼吸を見るっていうね、まあ、これも後で話しますけども、呼吸を見るっていうことすらどれほどデリケートなものなのか。はい、じゃあ呼吸見ますなんてそんな風にできないじゃないですか、ね、もう非常にデリケートなバランスを取りながらようやく朝谷さんは呼吸見れるわけじゃないですか、ね、だからそこをなんていうか、だから非常にデリケートに扱わなきゃいけなくて、だからそれはちょうどね、なんていうかな、まあ、例えば 脳神経、脳外科医だったらば、脳外科の手術っていうのは、このここ頭蓋骨パカッと外すんですよ。パカッと外して脳が見えてきて、その脳をまあやっていくんだけども、これはもう1ミリとか1ミクロンの世界じゃないですか、ね、それを脳外科医の人たちはまあ手術するわけですよ。あるいは心臓外科医の人だって、ここの心臓の血管をどうやってつないでいくかとかね、もう本当に1ミリの世界なわけですよ。絶対に大雑把な仕事はできないわけね。でそれと同じように、その瞑想っていうのも人間の意識を扱うから、とてつもなくデリケートな仕事で、とてつもなく微細な仕事 で非常に地道な仕事で、それだからこそね、まあ、これもゆうべ言いましたけども、普通は先生と生徒との、 非常に密接な人間関係の下でのみね、ずっとやってきたわけですよ、人類というのは。そのぐらい微細なもの、デリケートなものだから。だからチベットでもテラバダでも、日本の禅でもね、あるいはインドのスピリチュアルな伝統でも、必ず生徒と弟子は一緒に生活をして、で、ね、何年間も一緒に住んで、でその生徒が先生のお世話をするわけですよ、ね、食事のお世話をする、ね、ベッドの用意をする、ね、掃除をする、ね、お茶を出す、ね、そういう地道なお世話をして、でそういう中で先生が生徒にちょこちょこっと教えて、でそれで生徒が瞑想して、で、あ、先生こういうふうになったんですけども、これどういうことなんでしょうかってなってね、でそれでチェックをする、でやる、でそういう非常に密接な濃いね、人間関係の中でのみそういう瞑想っていうのは扱われてきたわけですよ。要するに雑な仕事じゃないってことね。その呼吸を見ることにしたらどれだけ微妙だか、ね、そしてその微妙なのが、単に呼吸を見るだけじゃなくて、この人がどういうふうに朝食の支度をしたか、ね、いい加減な朝食の支度をしておいて、それで瞑想も何もないわけですよ。だからその先生と生徒とが密接な人間関係を持っている限りは、その戒律だとか何とかそういうことがもう総合的にそこに含まれているわけじゃないですか、ね、デタラメな生活をする弟子だったらもうそんなの放り出されるんだし、ね、で弟子が全然その瞑想に集中できないどころか、お茶もきちんと用意できないってなったらね、まあそのお茶をどうやって準備するかまでちゃんと教えるわけだしね。そういうことをやって初めてその弟子が当たり前な人間として成長していって、そしてそういう人間的な成長があった上で初めて瞑想も成長するわけですよ、ね、だからそれがないところで、はい、瞑想だけテクニックだけ教えてくださいっていうのは今までなかったんですよ、こんなことは、ね、でただその現代ではね、あまりにも先生の数が少ないで生徒の数が多いで、例えばゴインガさんとかって言って、典型的なゴインガさん一人ですよ。で今はもう世界中にセンターがあってね、やって、でじゃあどうしてるかと、あとはもうビデオ見るしかないっていうね、そういう世界になっちゃってるわけね。まあもちろんアシスタントティーチャーっていうのはいますけども、だから本来だったらば、ご隠家さんと一緒に生活をして、ご隠家さんの朝の食事を用意して、ね、お昼の食事を用意して、で 師匠と一緒に生活をして、でちょこちょことアビバサナどうすればいいんですかってやって、でちょっとやってみて、で、あ、こういう結果になったんですけどもって言って、でまた次のお茶の準備をしてってね、そういうことをして伝わるわけですよ。でまあ実際にご隠家さん自身もウバキンさんとそういう関係を持ってましたけど ね、 あのね、だからそのぐらい、そのなんていうかな、微妙なものだから、微妙なものっていうのはやっぱりそういう濃いね人間関係のもとで初めてうまく安全に伝わっていくものなんですよね。でまあ私自身もそういうことは禅とかあるいはテラバダで経験しているから、まあ、あの非常にありがたかったんですけども、ただね、あのそういう点から言って、現代ではちょっとあまりにもこのそのなんていうかな、微細な上に微細で、慎重な上に慎重で、地道に地道に、本当に厚い信頼関係の下でのみね、あの扱われるべきその瞑想っていうものがあまりにも雑に、あまりにも乱暴に、あまりにも粗雑に、あまりにも形式的に、あまりにもなんていうかな、わけのわかんない状態で、やられている、その、結果の恐ろしさに私ちょっとあまりにもちょっと唖然としてるんだけども、そうであるからこそね、我々は、やっぱり それはやっぱ気をつけなきゃいけなくて、なぜかというとこれはやっぱりこの何千年間の歴史の伝統に反するからね。そんなことなかったんですよ、ということは。だから、なんていうかな、あくまでも瞑想っていうのは先生と弟子との、深い濃い人間関係のみね、されるべきものであって、その時になんていうかな、それで全てがうまくいくわけね。ですか、はい、ですからでじゃあその時避けるべきものは何かって言ったらば、あのね、あのリーガルなドラッグに関しての私ここの態度っていうのは、もしねそれがどうしても医療の上で必要だっていう人はもちろんどうぞ取ってください、抗うつ剤なりなんなりね、それはもう私はやめろなんていうあれは全くないですね。それはもちろんその人がかかっている精神科医の先生にね、よく相談して治療をね続行してください。だけど少なくともね、そういう薬を取っているときは瞑想はしない方がいいです。これもちょっとはっきり言います。ちょっとやばすぎるんです。それはやっぱりそういう薬というのは脳にね直接関係しますから、そういう薬を取りながら瞑想するとね、それが薬による効果なのか瞑想による効果なのか分かんないんですよ。で、それだからこそね判断間違えるね。だからやっぱりね、もしどうしてもそういう薬を取らざるを得ない人がいたら、まずとにかくね、その薬をもう取る必要がないところまで、なんとか治療してください、ね、それはもう精神科医の人と相談して、ね、でそういう薬が取る必要がなくなってからのみね、瞑想というものを始めた方が私はいいかと思います。まあ、ただね、まあ、歩く瞑想をちょこちょこっとやるとか、まあ、そういう補助的にやるのは、まあ、もちろんいいですよ。治療の、治療を助けるとして。だけども、本格的な瞑想ね、はちょっとやばすぎます、それは。私も、セラピーの現場は、結構、若い時から知ってますから、なんていうかな、ね、そこをちょっとごっちゃにするとあまりにも危なすぎる。ますので、ね、でそれで、そこをね、いいですね、つまりそういう薬が 必要なくなるまできちんとあれして、それからね、瞑想っていうものを本格的にやってください。まあ、瞑想、まあ、軽いそのなんていうかな、あの歩く瞑想とかそういうものをあの治療のね、あの補助手段としてやるには、まあ、それは構わないですけども、あのただ本格的な瞑想はちょっとやばすぎますので、ちょっとそれはやめにしてください、ね、でそれでもし本格的な、だからそれで一応なって、もし本格的な瞑想を、ね、やろうっていう、例えば5日間精神とかなんとかね、そうなった時はもうその薬は一応もうやめてください。あのかで逆に言うと、薬がどうしても必要なぐらいだったらば、ちょっと瞑想の方をやめにしてください、ね、だからどちらか一方に一つにしてください。だから非常にきついあのそういう薬を取りながら本格的な瞑想をするっていうことはちょっとあまりにもやばいっていうことだね。それをちょっと言っておきます、ね、あのじゃないとちょっと危なすぎるんでね、あのそこはお願いします。それでもう一つね、あのお願いしているのは、だから さっきも言ったように瞑想っていうのは それぐらい慎重にやんなきゃいけないってことでしょ。それも師匠との普通は生活を共にしながら先生から少しずつ教わる、ね、そういうもので、だからそういうそのあの濃いあったかい完全な信頼がある人間関係のみに基づいて、で私はこの先生を 100% 信頼して、でそして初めて心を開いて、でそれで先生あのこういう状態になったんですけどどうでしょうかって言って初めてあの先生が判断して、じゃあねあのじゃあこういうことしたらいいよ、こういうことしたらいいよってねいうようなものなんですよ、ね、でそれをもうはっきり言います。2チャンネルに書き込まないでください。あの、そういうことをね、自分の瞑想状態を。だって、やばすぎるんですよ、それは。まあ、2チャンネル何なりにね。あの、その、なんていうかな。その、そういうことを深める場所っていうのは、あくまでも、師匠と、弟子と先生との、濃い信頼関係が成り立つ、そしてそれは先生と、ね、生徒と先生とのそういう人間関係か、まあ、あるいはその周りのね、あの周りの、 あの修行仲間がもちろんいてもいいですよ、それは当然ね、だから修行仲間だって一緒に例えばこういう5日間精神をして、一緒に生活をしてね、それだったらまあこれ5日間一緒にいるうちに信頼関係できるわけだし、でそこでどういう人間で、ね、あのどういう、ねまあ、ここだったら夜なんかもう雑魚寝になってるからもうお互いにさらけ出しちゃってるじゃないですか、ね、さらけ出してお互いにあの信頼し合って、そういう中で、ね、あのいろいろ言うのは、ね、あの精神状態がこうなってあの瞑想してあの呼吸見ているうちにこうなったんだけどこれどういうことなんだろうかってね、あのそういうことを話し合うのはあの健康的だし大丈夫なんです。それはなぜかってお互いに信頼関係があるから、ね、だけどもそれがないね、一体誰がどこの誰がやってるかで名前すら明かさない匿名の、ね、そういうところで瞑想状態について話し合うのはやばすぎる、あまりにもやばすぎる、絶対にやめてください。これは絶対にやめてください。お願いします。あのそれはあのでそういうのももう見るのもやめてください、ね、まあ皆さん書き込まないと思うけど見るのもやめてください。あの見たらどうせあの良くない影響を受けるから、ね、だからあの少なくともあのこのポッドキャストを聞いている人はそういう匿名の掲示板に瞑想についての書き込みをしたり、読むっていうこと自体ももうやめてください。やばすぎます、あまりにも。でそのやばい結果があの実際に出てますからね。でそれなぜやばいかっていうのは今説明したことで分かるように瞑想っていうのはそうじゃないんですよ。あくまでも そういう匿名じゃない実際に人間と人間が、生活して、ね、お互いの、あのなんていうかな信頼関係があった上で、成り立つものだから、ね、あのそんなあのなんていうかな、まあ、特別ケース版でいろんな、ね、話題でいろいろ盛り上がるって分かるけども、まあ、それはまあ政治はしょうがないですよ。政治は、ね、お互いに、ね、ネット右翼がどうなとかねあの、まあ、あのそれで、まあ、民主党と支持者と自民党支持者がバリ増減アピスで会うのは、まあ、それはまあしょうがないですよ、ね、あんまいいこととは思わないけども、あのだけど、だけど瞑想に関してそれをやったらちょっとあまりにもやばすぎるから、あのそれはねもう金輪さんやめにしていただきたいと思います、ね、あのそれは、瞑想の伝統にもこれ反しますから、ね、そんなこと絶対やってきたことないんですよ、ねですね、はい、でこの2つを、ねしたらばあのっていうのはね、例えばあのお医者さんが患者さんを見てね、お医者さんはやっぱこの患者さんを治さなきゃいけないわけですよ。でそれで、その病状を見てで考えに考えた末に薬を処方して何かの治療法をやるわけじゃないですか。で、でせっかくお医者さんがオナーさんに薬とあげてんのにオナーさんはあのまた別のものを取ったらやっぱその治療効果が期待できないわけですよ、ね、だからそのなんていうかなせっかくなんていうかアナパナをみんな我々やってんだから、自分で自分の瞑想を壊すような、ね、ことはやめましょうってことですね。あの破壊するようなことは、ねだからなんていうかただでさえ瞑想なんて難しいじゃないですか、ね、その難しい瞑想をわざわざ壊すような、ね、ことはやっぱり自殺行為なんですよ、ね、だからそれはやめてで それが今まで自殺行為だと思う知らなかった人はしょうがないですよ。だけどもう今はっきり私がこう言ってる以上はねと言って、まあ、私の言うこと聞かないんだ。それは知らないですよ。須田まちゃら勝手なこと言ってるぜってね。だったら、それはもう、じゃあ勝手にしてくださいってなりますから。ただ、あの、一応私が責任を持つ、あの、範囲でね。だったらば一応、私としては、それは非常に良くないから、やめていただきたい。じゃないと、治療効果が出ない。要するに瞑想の効果が出ない。ということで。ねまあ、それだったらはそれを守っていただけるんだったら私も責任取れるけども守れないんだったらちょっと私も責任取れないっていう、ね、そういう話ですから、ね、はい、そこさえ抑えれば、まあ、それ今ヤブを2つつついたからかなりヘビが出てきてるはずなんだけど、まあ、あのまあヘビを出させてでこのヤブ2つのヤブをねきれいに、まあ、2つのヤブだってこれ、まあ、ある究極的に同じヤブだけどもあのやればあの今の現代の日本の瞑想を邪魔している2つの 大きな要素ねそれがきれいかなりきれいになると思いますから、ね、はいその上で気づくっていうことに関して、ずっと話をしてきてそれであのまた、あの、一年半前のメールを昨日もやってたんだけど、あの、で、昨日読んでて結構、なんていうかな、あの、はっきり、その一年半前にははっきりしなかったようなことがかなりはっきりしたなっていうのがね、分かってきて、はい。それでね、こういうことなんですよ。あの気づくっていうことは一体何かね、まあ、それを聞きに、まあ、今日上岡さん来てらっしゃると思うけどもあの、まあ、ある人からねちょっとメールをいただいて、まあ、ちょっとプライバシーもあるからポイントのとこしか言わないですけどもあの まあ、ある方がね、まあ、私のポッドキャストを聞いて非常にその意外な感じをして、っていうのは私がまあ今手放しっていうね、まあ、思いの手放しってことを強調して いるんだけども、彼はこの人はあまりそういうことを考えたことがなくて、でも非常にそのこの人自身の瞑想があまりうまくいってなくてね、でじゃあ彼がどういう瞑想をねやってきたかっていうと、こういう瞑想をやっていたんですよ。で要するに私は、まあ、今年なったも言ってないけど、去年はエゴが観察する、あエゴが観察していてはダメだっていうねいうようなことを言って、でこの人はどういう瞑想をしていったかっていうと、そのまあ、いわゆるのラベリングをしていたわけなんですよ、この人はね。で、なんていうかな、この人はなんとかね、その思考を、thinking をストップしようとしてきたわけですよ。で、じゃあどういうあのふうに、ストップしようとしてきたかっていうと、とにかく、思考が入らないぐらいに切れ目なくさあのラベリングを入れていくっていうね、あの方法ですね。でそうすればあの今、ね、あのいろんな普通の thinking が起こるでしょ。 thinking が起こってそれをだから thinking が悪いってことは彼も認めてるわけですよ。 で問題はどうやって止めるかの話なのね。でどうやって止めるかにでそれをわーってその切れ目のないねラベリングを入れていくことによって何とかして、止めていこうっていうね、そういうことを、してきたね。つまり私がエゴが観察してはいけないよって言ったんだけども、彼の場合はそうじゃなくて、エゴを手放すっていうのは、将来実現する目標であって、で今は thinking がわーって湧き起こっているから、それを切れ目のないラベリングを入れることで、なんとかやっていけば将来思考が止まるっていうね。あ、笑ったらいけない、ごめんなさい。まあまあ、あのちょっとすみません、あの、っていうことなんですよ。で、うん、でこの人は例えば思考を停止しようと思ってね、ラベリングにものすごい力を入れてきて、でものすごい自分自身も無理な負担を自分にかけているんではないかと感じてきて、でそれでその結果としてあの激痛に耐えながら歩く瞑想をしたり座禅瞑想をしたり、でまさに血で血を洗っていたっていうねなってて、でそれで自分の心には不安だとか恐怖とかがあって、で体の症状としては水落ちからこの腕や胸にかけてものすごい こわばりね、もうこれ典型的なんだ、この水落ちが痛くなるってね、この水落ちからここにここら辺が痛くなるってね、ミャンマーで嫌と人出会いますよそういう人に。で、肉体症状としてはここがね完全に痛くなって、で気持ちの上では不安とか恐怖があって、でそのこの人の場合はなんていうかな、時々呼吸見れるんだけど時々気持ちがどっか行っちゃうとかそういうんじゃなくてね、ずっとこの不安と恐怖がもうその座禅の始まりからあるっていうわけですよ。で、要するに呼吸を見ている間も、恐怖があるっていうね、呼吸を見ている間も恐怖とか混乱不安を感じる。だからその場合に、彼の質問は恐怖とか混乱などを感情を対象にして気づくのでもなく、呼吸に集中することで それを無視するのでもない、一体どうしたらいいのかっていうね話なんですよ。まあ大体わかると思うけども、そのまあね、まあ、まとめると、まあ、我々はこうやって考えてるでしょ、いろいろずっと考えて、でこれをなんとかストップしたい、ね、でじゃあ何を やったかというと、もう ありとあらゆるラベリングをしていってね、怒り右足左足膨らみ縮みあるあるあってね、でうわーってもう高速でラベリングして、でもってこれをなんとか抑え切っちゃおうっていうね、ことをやれば、このシンキングがついに止まって、そうすると初めてエゴがなくなって、でそうして初めてエゴがない観察ができるようになるんじゃないかと期待してやったんだけども、結果としては、肉体的にはとてつもない激痛が走って、ね、歩く瞑想も激痛っていうから、かなり本当にしんどいんだと思いますけども、で呼吸を見てもう全然ここや喜びも安らぎもなくて、呼吸を見ていてすら不安と、焦りと混乱があるっていうね、だからそういう不安とか焦りを無視して呼吸だけを見ればいいのか、それともじゃあ不安とか焦りを見ればいいのかってねいう話なんですよ。話と非常にわかるでしょね、非常に共感するでしょ、共感するね。でそれでその、ここまでか、ここまでなのかと思うんですよ。でね、で、で人でこれ昨日おとといみんなと一緒に話し合って、で私自身もこれ去年だったじゃないですか。で去年の時点でもかなりあれしたけども、今年になってからの方がはるかに彼に答えやすいんですよ。今から答えようかなと思うんだけどね私どういう答え方したか覚えてないんだけども、要するにね、まずねエゴがある観察とエゴがない観察って言い方してるのね。これ嘘です。で観察になんか2種類があるかのようにじゃないですか。だけど観察っていうのはもともとエゴがないんですよ。わかるかな？わかんない。あのね、要するにこの場合の、エゴと私はまあ普通はほらティンキングマインドって言い方してますでしょ、ね、でまあ普通ティンキングマインドもエゴもみんな大体同じです。大体イコールね、まあ多少微妙に違うけども大体イコールと考えてくださいね。ティンキングマインドイコールエゴね、まあそれイコールガと考えてもいいけどね。でそれでそういう、じゃあその観察だからビパッサナでもいいですよ、あるいは気づきでもいいね。で、この人の用語によるとエゴがある観察とエゴがない観察って2つがあるわけ。そしてまあ自分は今エゴがある観察をしてるけども、一生懸命やっていけば将来ね、ミャンマーに着いてからミャンマーに着いて1年後にエゴがない観察ができるっていう話なんですよ。わかりますね。これ嘘です。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて観察っていうもの自体には、観察本当の観察をしたときに、本当の観察ができたときに浅谷さんのエゴはそこにはもうないんですよ。浅谷さんがのエゴが観察していって、一生懸命一方案で5日間ね、接心をしたらようやくエゴが落ちましたっていう話じゃないわけ。もう大体わかるでしょ、感じとしてはね。じゃあなぜかって言ったらば、その観察はもちろんヴィパッサナとかそういうことの、ね、まあ、ヴィパッサナイコール観察イコール気づきイコール、まあ、みんなイコールですよ、ね、最近は私は注意ってね、アテンションって言葉使ってるんだけど、ね、私アテンションわりかしいいんじゃないかなと思ってるんだけどね。これみんな同じです、イコールですよ。で今は私まだ迷ってるからエゴがあって、エゴが でエゴがある観察をね、エゴがあるヴィパッサナを、エゴがある気づきを、エゴがある注意をしているけども、一生懸命頑張っていけば、将来1年後か2年後か3年後ぐらいにエゴが落ちて、で初めてエゴがない観察ができるわけがないんですよ。っていうのはなぜかって言ったらば、観察って本当の観察をしたときに、そこにはもうエゴはないんですよ。エゴっていうのはその場合 thinking mind と同じだけどね。でここがわからない限り、そのこの人のつまずいた点はどこかっていうと、この人はただの一度も観察っていうことをしたことないんですよ。ただの一度も気づいたことがないのね。別にこの人を非難してるわけじゃなくて、そこは誤解しないでほしいんだけども、その、ただ、じゃあ観察の代わり、気づきの代わり何やってるかって言ったら、シンキングしてるだけなんですよ。わかりますね。ただ、シンキングしてきて。で、女さんが普段でもシンキングしてるじゃないですか。でそれをストップしようと思って、ラベリングという名前のシンキングまで加わっちゃったわけですよ。ね。普段のシンキングと浅谷さんがシンキングしていて、で、浅谷さんがこのシンキングが自分の苦しみの原因だと分かったから、じゃあ止めてやろうと思って、で、ラベリングっていう名前の、非常に人工的なことをやって、だからそれもシンキングじゃないですか。で、そうすることによって、浅谷さんの心の頭の中のシンキングは2倍になっちゃったっていうね2倍になっちゃったわけですよ。だから当然普通のシンキングでさえ苦しいのに、シンキングの量が2倍3倍になっちゃって余計苦しいじゃないですか、ね、だから当然もう溝落ちから首からここにかけてね、もう典型的なんだけども、ここが痛くなんですよ大体みんな。この溝落ちってどうなんでしょう、中国医学では非常に大事な場所ですよね。で、まあ、皆さんって緊張するとここお腹痛くなるじゃないですか。ね。それと同じように、その、瞑想でね、まずどこやられるかって、お腹やられますから、これ気をつけてください。こうやって、うーってなって、ね、こうやって、ここがお腹痛くなる人が、本当多いです。瞑想を、間違った瞑想をやるとですよ、もちろんね。間違った瞑想をやると、お腹が痛くなる人が非常に多い。ね。それは、当然なんかやっぱりギューッとなったのがね、気持ちがギューッとなったら大体ここがギューッとなるからね。だから当然ここからここにかけてが痛くなる。で瞑想に行き詰まる人の肉体症状は必ずそうです、ね、でそれでだからこの人は観察、自分は観察してるってね、思ってるかもしれないけども、この人がやってるのは観察ではなくて、シンキングなんですよ、単に。いいですか？で、そのシンキングも、だから普段シンキングやってて、それを抑えようと思って、別の種類の非常に人工的なシンキングを加えちゃって、ね、で、これで抑えようとしたんだけども、結果としては、シンキングが2倍になっちゃった。あるいは3倍かもしれない。ね。だから当然、非常に苦しい。だけども、こういうことをやっていれば、このシンキングが将来、未来、ね。1年後に、2年後に、3年後になくなって、なくなるだろうっていう希望のもとにやってるわけ。じゃ、どこがおかしいの？どこがおかしいわけ？これまだ努力足りないわけ？努力足りないからこの人あと1年やればどうにかなるわけ？ならないですよ。もう1年経ってるけどね。ならないです。それは、この努力を1年やろうが、2年やろうが、あるいは日本だとその、せいぜい5日精神ぐらいがあるだけだから、ちょっとミャンマーのメソセンター行って、もう一年中やればってね、これを一年中やったら、もう半年でお堕仏ですよ、この人は。悪いけど。まあそうやって半年でぶっ潰れる人多いんだけども。で、それは何もミャンマーが悪いわけでも、瞑想が悪いわけでもなくて、 間違った瞑想の仕方をやったらっていうことね。じゃあどこがどうおかしかったのか、ね、これはもうこの私の何ヶ月間の話を聞いてもらえたらお分かりのように、これ観察じゃないんです。これシンキングなんですよ。で、本当の観察、本当の気づき、本当の注意、本当のヴィパッサナっていうのは、今、ね、ウォーカーさんが今やったら今落ちるもんなんですよ。それは、ウォーカーさんがこれからミャンマー行って、ようやく1年後にウォーカーさんのシンキングマインドが落ちて、それで初めて観察が始められるってことではなくて、観察っていうことと、シンキングっていうのが、もう最初から両立不可能なのね。両立不可能なんですよ。で、だから、どちらかが立てばどちら、別一方が立たないっていうね。そういう関係になってるから。だから、その、我々が何かにを観察したとき、吸ってる息を見たとき、吐いてる息を見たとき、その時に浅谷さんのシンキングマインドはもう自動的に止まってるわけ。いいですか？自動的に。で、それがね、それが私も今一つなんかうまく説明できてこなかったんですよ。少なくとも去年多分まだ説明できなかったと思うけどね、今年になってようやく説明がついてきたんだと思いますけども、だからそれは私らがティンキングマインドがあって、これがそれが俺でね、っていう、世界観に基づいている限りは、観察っていうこととシンキングっていうのはどうしたと同じなわけですよ。いいですか？同じになるじゃないですか。だってオーナーさんが やるすべてのことはオーナーさんのシンキングマインドをやることなんだから。だからこのシンキングマインドを以外に何かをするってことはどう考えたら論理的に不可能じゃないですか、ね、だからこのオーナーさんのエゴは時々はシンクもするし考えるし、時々は観察もするっていう話になるじゃないですか。でしょ？だから当然このシンキングを観察することによって何とか押さえつけてやるぞってね、そういう発想に当然なるじゃないですか、ね、だから結局説明がうまくつかなかったのは、この世界観そのものが不完全だったから説明がつかなかったんですよ。ただその瞑想体験としてはね、もう瞑想体験としては去年一昨年ぐらいから、いやもう観察するときにはエゴがないよっていうことを私言ってたかもしれないけど、今一つ説明しきれなかった、ね、じゃあそこはどういうことなのかって言ったらば、そこはね、結局木田さんがこういうふうにティンキングマインドとしてずっと生きてきた、ずっと生きてきて、でそして池田さんって誰かって言ったら これだったわけですよ。ティンキングマインドだったわけね。これが自分だったわけです。でそしてこれが時々ティンキングもするし、時々ヴィパッサナもする、時々ラベリングもする、ね、時々呼吸も見る、時々膨らみを見る、時々右足左足を見るっていう話だったらば、話としては結局分かんないんですよ。それだといくら呼吸を見ても、いくら膨らみ縮みを見ても面白くも何ともなかったはずです。何にも安らぎも何にも感じなかったはずですよ。それは今までシンキングしていつもなんか不安で、いつも惨めでね、のと同じように、それなぜかって言ったら、これがやっている限りはどこをどう考えたって惨めなんですよ、我々は、ね、どこをどう考えたって不安から逃れられないんですよ。だからこれが今呼吸を見たって、これが今右足左足をいくら見たって、それをラベリングを使うが使う前がね、何にも起こらない、何も起こらないってことはどこにも安らぎもないし、どこにも、喜びもない。でそこで 池田さん何考えたかって、将来どうにかなるだろうってね、なるわけですよ。将来一生懸命やっていれば1年後に2年後に3年後に、別に池田さんだけじゃなくて全ての人がですよ、ね、あのだけどもそうじゃないんですよ結局ね。その気づくっていうことがなぜそれほどすごいことなのかって言ったらば、もうこうも言えるのが、thinking 主体、thinking する主体と気づく主体は違うんですよっていう説明の方が私はいいと思う。まあ、これ多分なんとも言えないと思うけどね要するにそのね、それを今の仏教、大川さんの仏教の知識とうまく後で説あれしてくださいあのね、結局我々はティンキングする主体としてずっと生きてきたわけ、ね、でそしてこのティンキングする主体が苦しいから、当然苦しいんですよ、こうやって生きてる限りは。だから我々は瞑想を学ぼうと思ったわけですよ。この一条で解決するよりかねこれちょっとあんまりにも安易だから、もうちょっと真面目にやろうと思って、ね、瞑想をやろうとして、ね、でそれで、で先生方から、あるいはお釈迦様ご自身からね、呼吸を見なさいって言われちゃったわけですよ。で我々が何をやったかって言ったらば、相も変わらずこのティンキングする主体でもって呼吸を見ちゃったわけですよ。ね、吸ってる息を見た、吐いてる息を見た、で当然我々の心はどっか昨日行っちゃう、明日行っちゃうね。だけどももう昨日も行かず明日も行かず一生懸命真面目に今見ている。だけども辛い、だけども退屈、だけども面白くもない、ね、なぜなのか、なんかやり方おかしいのかなってね。これこういうとこでほとんどの人迷ってるんですよ、ね、でそしてこれがもう多くの人にとって、ティンキングする主体が多くの人によってもうナイフの状態になっちゃって、ナイフの状態でブツブツブツブツ自分を刺すからね、もう苦しくてたまんなくて、でこのナイフをなんとか鈍くするために、まあ、いろんなあのドラッグを使っちゃったりしてるわけじゃないですか、ね、じゃあ結局のところ何をしてるの瞑想っていうのは。で今ね、今年ぐらいから私がはっきり言い始めたのは、ここでティンキングする主体と気づく主体は違うんです。違うのね。で違うっていうのは皆さん自身の経験でわかるはず。ほんの一瞬でもね、ほんのね、浅谷さんがほんの2、3秒でも呼吸をなんかうまく見れてた、そういう瞬間があったとしてね、それはこのティンキングする主体ではなかったでしょ。わかるね。ね、そこでその時これは落ちてたはずなんですよ。ね、ティンキングする主体が落ちて、だけどもそれで無意識になったわけでもない、それで寝ちゃったわけでもない、完全に意識ははっきりしている。で意識ははっきりして完全に呼吸は見えている。だけどもそれはティンキングする主体ではもうないっていう、っていうことなんですよ。だからじゃあこっちは何なのっていうことをね、あんまり言うとまた仏教の知識たくさんある人はこんがらがっちゃうからまあちょっと置いといてね、まあ今は非常に雑な話で今やっていきますから、ここでね、まあこのメールに戻って、エゴがある観察とエゴがない観察っていうふうに言ってましたけども、いやそうではなくて、我々が本当の意味で観察したときに 本当の意味でヴィパッサナした時に、その時にはもうエゴっていうものはないんですよ。まあエゴっていう、エゴイコール thinking mind ですよ。ね、thinking mind はもうなくて、thinking mind がない時に初めて我々は観察というものができる、ヴィパッサナというものができる。そういう構造になってるの。ね。だからそのなんていうかな、なんかものすごいシンキングが湧いていて、それをなんとか抑えようと思ってラベリングっていう非常に人工的なシンキングをやって、なんとか抑えつけた果てにやっとシンキングがない世界が将来訪れるんだろうなってやってたら本当に地獄です。それは訪れるはずがない。なぜかって言ったらば、それは観察でも何でもなくて、あのシンキングだから、ね、でただでさえ thinking が多いのに、もう一つラベリングという名前の人工的な thinking を足しちゃったから2倍になっちゃってるからね。まあ多分2倍か3倍になっちゃってるから、だからもうそれが肉体的にも 耐えられない状態になってる、ね、だからそのなんていうかな、その知恵っていうのはね、その我々が普通にぼんやりシンキングしてるのをもっとはっきりシンキングすればそれが知恵ですか。そんなはずがないじゃないですか、ね、そので特にね、まあ、これはあのまた先進国って言うとあれいやらしいけども、病気の国ですよ、シンキングトゥーマッチ病の国ね。だからこれは西洋ヨーロッパアメリカとあの日本、韓国、台湾ですよ、ね、これはもう thinking too much 病に侵されちゃってるから、ね、それはあの我々の長い文明の歴史と、それと今のこの経済大国とね、ヨーロッパ、アメリカ、日本、コリア、台湾、ね、でそういう我々だからこそ、もうなんていうのか、そういう左脳的なね、そういう単なる thinking をもっとはっきりやれば、もっと一生懸命やれば、もっとたくさんやれば知恵に到達できる、なんて感じもうないじゃないですか、ね、もうほとんど我々のね、我々のトゥーマッチ左脳がもうブスブスブスブス我々の心臓を刺しちゃってるじゃないですか、ね、でもう我々は知恵っていうのはそういうなんて量的に拡大していけば知恵に到達するんだって話ではなくて、どっかのところで質的な転換がないとね、知恵にはならない。いや、偏差値80だったら知恵なんです。じゃないじゃないですか。ね。そういう話じゃないでしょ。偏差値が50だったらダメで、60、70、で80、まあ、80なんて人いるかどうかわかんないけど、ね、80だったらばそれが最高の知恵であるわけがないんですよ。ね。で、偏差値なんかもう関係、偏差値で測れるようなものであるわけがない。ね。でそういうあのものが、知恵としてあるってことはどういうことかっていうと、この thinking をする主体のところに知恵なんか存在するわけがない、ね、その thinking する主体を、徹底的に発展させていったところに、そうではなくて、その thinking する主体が落ちたところで我々は初めて観察することができる。それはそういうことをやってれば将来そういう状態になるんじゃなくて今やらないとね。でこれを今なぜ私がそう言ってるのかというと、その最初からね、自分っていうのはもうこのthinkingする主体、これだけは自分なんだと思い込んでいたらば、そして今ヴィパッサナをしなきゃいけないと先生に言われて、ヴィパッサナするとなったら、当然その人はこのシンキングする主体でヴィパッサナするじゃないですか、ね、でシンキングする主体で何かを見るじゃないですか、ね、だけどこんなことをずっと何十年やってきて、なんで今さら同じことやんなきゃいけないんですか、ね、でそれでまあなんていうかな、それでもね多少はあの右足左足ってまあやって、でそれでも多少はそこにある程度のね気づきが生まれて、ある程度の安らぎを得たことはあるかもしれない。 だけども大抵もうそれ以上進めてないはずです。なぜかって言ったらば、右足左足っていうのもやっぱりシンキングだから。でそうすることによってある程度そのシンキングからちょっとディタッチして、ある程度の安らぎとか喜びを感じたかもしれないね。ヴィパッサナーの最初にやった時、それは大抵ビギナーズラックだけどもねだけど大抵ビギナーズラックでなんとなく喜び安らぎを感じたんだけども、その後やってもやっても全然進歩がないね。これでいいのかなってねのが本当に多いと思うんですよ。それは当たり前で、それはだってThinking Mindが主体のままでね、観察やったって、それは観察にも何もなってないんですよ、ね、エゴがある観察、そんなもん存在しないです、ね、エゴがあるのはThinking です。エゴがやってんのは、エゴがやってんのは観察ではなくてThinking で、本当の観察っていうのはそこにはもうエゴはなくてThinking Mindは落ちてる、ね、だからそこでどう、私が今なぜそういうことを強調するかっていうと、Thinking Mindしかないんだと思い込んでいたら、その人はもう出れないじゃないですか、ね、でその人は出れないっていうか、その人は結局そういうふうに生きてきて、で今ヴィパッサナもそういうふうにやってしまうんですよ。今までね30年生きてきて、そういうふうに生きてきた通りに今ヴィパッサナをやってしまう。だからそんなのヴィパッサナであるわけがないじゃないですか、ね、その昨日から中島さんがチッタヌパッサナって言ってますけども、うん、チッタヌパッサナでなんかで、それは単なる精神分析であって、精神分析というのは単なるティンキングであって、ね、自分がね、ある女性にこういうあれを思ったのは、ちょっと母親との関係が今なってとかね、そんな風に分析していったら、それはただ単に考えてるだけであって、そんなのもチッタヌパッサナで神髄念であるわけがない、ね、じゃあチッタヌパッサナにどうしたらいいのかって言ったらば、当然シンキングマインドを手放して、シンキングする主体ではないものが今度は呼吸ではなくチッタが対象となって見ている。ただそれだけのことなんですよ、ね、だから別にまあヴィパッサナの対象は普通、ね、カヤとベダナとチッタとダンマって3つに4つに分かれるってことに一応なってるけども、大事なのはそのそれぞれの区別ではなくてね、その間のそれをする主体ですね。だからその時に何ていうかな、Thinking Mindを主体として生きてきた我々が呼吸を本当に見た時、本当に観察した時に、ガラッと違う世界に入っていくのは当然で、でだから、こちら側の、世界で苦しんで生きてた人間が、まあ、イクアさんの言葉ではステップアウトという言い方ね、してたでしょ、この間コレクティブヒューマンコンディションからステップアウトするってね、していたけども、それはなぜかというと、こっちはシンキングマインドを主体として完全に条件付けられた世界だから、でだけども本当に、観察ができた時にこれからステップアウト、外に出る。なぜかというと、もう主体そのものが違ってきちゃってるからっていう話になります。ごめんなさい、なんか質問を受け付けるって言いながらあと15分しかないじゃないですか。じゃあ一人だけ受け付けます。はい、ウォーカーさん、せっかくいらしたから何か言ってください。
質問ですか？
質問でも何でもいいです。
今の話、
今の話、うん、いや今の話非常によくわかるんですけど、その、うん、じゃあそのエゴがなくなるっていう時の、うん、よく仏教学だと、アナートマン、 もしくはあなたっていうのを無我と訳すか非我と訳すか問題っていうのはすごくよく言われて、それで例えば中村先生は非我と訳しました、いやでもあれは無我なんじゃないかとか、あとなんか今、まあ、ダートゥバーダ論争っていうのは仏教の学会の中であって、でそれはまあ仏教は実体論者かそうじゃないかみたいな、要するにその無我になった時に何かより大きな形なき命そのものみたいな、玉置浩二郎っていう人がいるんですけど、そういうものがあるのか、いやそんなものはないんだとかいろいろ言われてるんですけど、あの山下先生はその問題、つまりあのブッダは今お前たちが思っているがっていうものがあのは勘違いだけど、もっとあのふさわしい、まあ、っていうか正しいがっていうものがあるんだと言ったのか、それともいやそもそも本当にがなんてものが全くないというふうに言ったのか、無我なのか非我なのか問題についてはどのようにお考えでしょうか。
はい、あの東京大学の院徹の人からやっぱりそういう質問出ますね。いやまあこれね、私らあの今年の6月ぐらいに、
あもう気質の
問題、そこ、まあ、地雷原っていう名のもとでねやったんですよ。
あそうです、
地雷ふ、うん、でも私らわざと地雷を踏みまくってね、地雷を踏みまくって、でもう地雷の除去をね、あのでそれでね、あの なんていうかな、そのそこでそのあの今、まあ、これいろんな説明の仕方があるし、まあ、私自身もね、そこをどういうふうな、とこからそういう問題意識を持ったかっていうと、その例えばね、あのこれはもうテラバーダのもう本当にオーソドックスな、瞑想であるパオメソッドなんかにおいてもね、その非常にその不思議なあの論理構造になってるんですよ。でその不思議さはあの、まあ、最初とか中途半端にやってもだんだん見えてこないんだけども、でも最後まで行くと非常に不思議な世界観になってるわけね。でどういうことかっていうと、そのパオメソッドみたいに、はまあナーマンを分析してルーパーを分析して、そしてそれが全て、縁起によって完結げられていて、でそれが全てアニッチャでありドゥッカでありアナッタであるっていうことを、まあ、最終的に見ていくわけですよね。まあ、まあその前にもちろんサマタで集中力をつけてからっていうのもありますけども、まあ、そういうふうにやってヴィパッサナをやっていった言って、そして全てのナーマとルーパが精神的なものと物質的なものがアニチャでありドゥッカであるアナッタであるってことを見ていった果てに、まあそういうもの自体がね、あの消滅そのものが滅し終わるっていうとこまで行くわけですよね。あのってことを、それはナーマやルーパが自体が生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅して終わるっていうことそのものが終わるっていうね。だけど不思議なことに、それを認識しちゃうんですよね。認識しちゃうんですよ。認識できるってことになってるわけ。少なくともパオセイドはで、まあ、パオセイドって人はご存知のようにあのパーリ経典を丸暗記してる人だから、あの、まあ、要するにパオセイドの個人的に意見、あの人は個人的意見持たないんですよ。持とうとはしないからね。あくまでもテラバダのオーソドックスな考え方によればっていうことですよね。によるとやっぱりそれ認識できちゃうってことになるわけですよね。 これ不思議じゃないですか。それなぜかといったらば、今言ったようにもし我々が Thinking Mind が主体であって、それだけがウォーカーさんであって、それだけは私であるんだったらば、これが、Thinking Mind がのアライジングパッシングが消滅がね終わって、でルーパの、ね、体のルーパのアライジングパッシング消滅が終わって、そんな認識できるわけないじゃないですかね。だからそれはもうこうやって、まあ、その眠夢を見ない眠りと同じようなもので、で大川さんが夢を見ないような深い眠りになってのはいつ気づくか、目覚めてからじゃないですか、ね、朝起きて、ああ自分は昨夜ものすごく深い眠りに入って夢を見なかったなと朝の午前6時に気づくわけですよ、ね、その深い眠りに入っている午前3時には気づかないわけですよ。いいですか。だけどパウセードは午前3時に気づくって言ってるわけ、ね、おかしいじゃないですか。
僕マハーシではニルバーナに入った時はその後 にあ自分はニルバーナに入ってたって気づくんだっていうふうに言われました。
はい、それがマハシセアドとパオセアドの違いなの。
違いですよ、う
ん、はい、その通り、でそのまさにその点でパオセアドがちょっとマハシセアドをねあれしてるんだけどね。うん、まあ、それはパオセアドの方に見れば書いてありますけどね。だけどパオセアドっていう人は、あの人は私よく知ってるけども、いい加減なこと言う人じゃないですよ。あれは個人的な意見で大嫌いな人なんですよ。ね、私はこう思うとかじゃなくて、どうしてそうなんですかというと、必ずね、ここの、あった方のどこのどこにこう書いてあるから、そう、述べて作らずね。で、こっちにはこう書いてあって、で、こうなんだってね、いう説明をされるんですよ。まあ、だから私もその説明の全てを押さえてるわけじゃないんだけども、結論から言うと、認識できるって話なわけ。ね。だけど、おかしいんですよ、これは。論理的に言っても。うん。で、それが、私がパオメソッドの最後の時に何が何か分かんなくなっちゃった理由の一つなんだけども。だけど、本当はそうではなくて、私がおかしいと思ったのは、それをおかしいとしないことがおかしいと思ったわけね。うん。私一人でおかしいじゃんと言ってたんだけど、誰も共感してくれないんですよ。まあ、ただほとんどの人がそこまでメソッド進まないからっていうのは一つの理由なんだけど、だけどこれは別にメソッドじゃなくたって、論理的に言ったって分かるじゃないですか、ね、うん、でそれで、アビダーマ何書いてあるかって言ったら、ニッバーナっていうのはチッタの対象になるわけですよね、まあ、これはもうオーソドックスなアビダーマだとね。だけどでもおかしいなわけですよ。だから、なんていうかな、そこで、私がやっぱり今思ったのは、結局そういうふうにナーマとルーパーを分析するっていうのは、まあ、非常にオーソドックスなんですよ。ね、だけど、ナーマとルーパーを分析していった果てに、ナーマとルーパーの消滅そのものが終わったものを、あれ、認識できちゃうよ。って言ったときに、そこで本当の自分とは何かっていうところが根本的に変化する。なぜかって言ったらば、今までのウォーカーさんって誰かって言ったらば、この Thinking Mind だったわけですよ、ね、で Thinking Mind がウォーカーさんである限りは、その Thinking Mind が止まったのを認識できるわけがないじゃない。それは午前6時に朝目が覚めた時にしか認識できないわけよ。だけども午前3時の眠りの真っ只中で認識できるとなったらば、それはウォーカーさんって一体誰っていうところが根本的に違っちゃうわけ、ね、だけどそこから先が説明はパウセードもされないのね。されないです。パウセードが言われるのは認識できるよ、で認識できるっていうところまでその瞑想者を引っ張っていくことはできるんですよ。そこまでは。だけど瞑想者をそこまで引っ張っていって認識できるっていうことを自分の経験として 経験した後で放り出されるんですよ。私も放り出されたから。要するに世界観がもう今までの世界観が崩壊してんのに次の世界観がないっていうね。じゃあ私って誰っていうところが全然はっきりしないで私は生きていかなきゃいけなくなっちゃったわけ。ね。それでもうちょっと私って一体誰っていうことを探し求めてちょっとその後うろちょろしたんだけどね。でようやく今はっきり、まあ大体去年ぐらいから、今年ぐらいからね、はっきり言えるけども、だけど結局ね、thinking mind がやっぱ自分ではないっていうね、ことだと思います。だから、まあ、立場としては、まあ、お前、それは非我だろうってね、言われるかもしれないけども、ただちょっと、あんまりね、そういう、学問的に、はい、非我、無我ってね、分け方は、もうちょっと私もちょっと抵抗があるんですけども、もうちょっとそこは、ちょっと慎重にやりたい。
微妙な
とこですからね。はい、で、ね、ましてや、もうそこまで来たら、なんていうのかな、じゃあ、真我を認めるのかってまた例の調子が出てきちゃうんだけども、だけど真我を認めるっていうとそんなイメージとしてなんか真我がありますってなんか実体があるもんじゃないですかね。だけどそこへもうナンバとルーパー止まってる世界ですよね。ナンバとルーパーが止まってる世界をそんな、はい、こういう実体がありますなんていうふうに言えないじゃないですか。うん。だから進化がありますっていうのはなんかまるで梅干しの中に種がありますってみたいにな捉え方をするのはもうちょっとおかしいと思います。で言えるのは結局そのテラバダの非常にオーソドックスな瞑想をやった果てに見えてきちゃうのがそういう世界だということと、で そういう世界が突きつけられたらやっぱり今までの古い世界観はそこで崩壊してしまう。でじゃあその古い世界が崩壊した後にどういう新しい世界観が現れるか。じゃあでもそれはね、私が分からなかったのそれは、じゃあそんなパワーメソッドの最終段階がどうのこうのって話となったのも普通の人は関係ないわけですよ。だけど、その後ずっと思ってきて今分かるのは、その問題は私らが今呼吸を見るっていう全く最初のイロハの意ですよ。第一歩じゃないですか。でその呼吸を見るっていうところでいきなり浅田さんの問題になるわけ、ね、みんなの池田さんの問題、大川さんの問題になるわけ、ね、じゃあどういうことかって言ったらば、我々が呼吸を見るとき、本当の意味で見えるとき、本当の意味で観察したとき、本当の意味で、気づきが起こったとき、それは絶対に thinking mind が見ているんではないってことなんですよ。で、そうすると、そのパワーメソッドの最終段階の問題意識と、そのアナパナ瞑想の最初の第一歩がつながるわけね。つながるんです。だから、これはもう論理的に言ってもそうなるんです。それはもうパワーメソッドの最終段階まで行った最終結論と、それとアナパナの最初の第一歩の論理構造は全く同じ。てか私が同じにしたんだけど、同じにしたんだけども、うん、こういう最終結論が出ている以上、もう最初の第一歩からね、我々はもうはっきり言うべきだ。それを言わないから、みんながやっぱり thinking mind でずっと生きてきたみんなが thinking mind のまま呼吸を見ようとして、thinking mind のままラベリングして、で結局何がなのか分かんないとなってしまったっていうのが今のリアリティだと思うんですけどね。うん。まあ一応ね、そういうことで、だからそのパワーメソッドの最終段階でもそんなことはまだいいから、それよりか今皆さんがね、吸ってる息、吐いてる息に気づく、注意をしたときにもうすでに、そこで全く新しい自分、なんていうと、ああまた 我を認めたぞってね、どうせ突っ込まれそうだけども、もうそうなったらもうこの掴むようなものはないっていうことはね、それは瞑想者だったらわかるはずなんですよ。で、だから私がなぜそうこういうことを言うかというと、そうなるとなんか瞑想をどうすればいいのかがだんだんとイメージとしてもね、でこの人はイメージって言葉を使ってたけども、彼のイメージこれ間違ってるイメージだから、要するに彼のイメージはこうやってシンキングしてるから、それをラベリングというもので抑えればなんとか消えるんだろうというイメージを持ってるじゃないですか。だからイメージそのものが間違ってるから、だから間違った瞑想しか生まらない。だから我々はイメージだけでも正しいイメージを持たなきゃいけない、ね、でそうすれば、もう何かの拍子で何か呼吸がきれいに見えたときに、そのことの意味がわかるから、ね、そういうことでね、大体ね、私今年でいろんなうまく説明ついたと思うんだけどもね、これにちょっと主体と客体との問題をが鍵になるんだけども、そこさえやれば全部つなげるけど、まあ一応ね、その我々としてはつながったんだけど、それがその仏教のいろんな考え方と具体的にどうつながるのか、その作業はまあこれからやりますけども、まあでもどんな本読んだって同じじゃんと思うんですけどね。それこそこの間山下さんがケン・ウィリバーがまさに同じことを言ってるって言ってたけども、なんか本当そうじゃないですか、ね、でも多分ここでずっとああでもないこうでもやってきたようなことを、みんながああでもないこうでもないってやってきたっていう感じはね、非常にあるんだけども、ただ具体的なテキストとどうつながるかってことは、まだそういう作業をきちんとまだやってないんでね、それを多分来年ぐらいからねやっていきたいと思いますけども、ただ皆さんにとって一番大事なのはその、気づくってこと、観察するってこと ね、そのことの本当の意味、ね、そこで、主体が変わるんだっていうこと、そこを見てほしいと思います。はい、一応じゃあ今日はここまでにして、題はちょっと考える、ちょっと待って、考えたんだ、ドラッグフリー社会を目指してってしてください。ちょっと今日は社会的な題にしておきます。フリードラッグじゃないですよ。ドラッグフリーですよ。フリードラッグになったらやばいから。ドラッグフリーね。ドラッグからフリーってことですよ。はい、じゃあ終わりにします。